今日はダニエル書の、6章です。でここも有名な箇所ですけれども、先ほど、後半の方を読みいたしましたので、ちょっと6章をお読みしたいと思います。1節からお読みいたします。6章の1節から、ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきてこう言った。ダレイオス王よ、永遠に生きられますように。王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に3度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけた。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令について言った。王よ、王は今から30日間、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に三度自分勝手な祈願をしております。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。主よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけて言った。お前がいつも仕えている神がお前を救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴族たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも召し寄せず、眠ることもしなかった。といって先ほど読んでいただいたところに続くわけです。ですね。で、ここにダニエルという人が、どういうですね、この今立場にいたかということが、ここで分かります。で、 ダニエルという人をですね、私たちはこの箇所をダニエルがライオンの穴に投げ込まれて、でもそこで助かったという話として聞いています。いやいやということをよく分かるんですけれども、ただここの箇所をですねよく読んでいきますとね、ダニエルがどういう人であったかということがよく分かるんですね。でここでメディアとペルシャの法律ではっていうふうに言ってます。でそれまでダニエルはですねバビロンにいたわけですね。でバビロンはこのメディアとペルシャによって滅ぼされてしまうわけです。つまり国が変わったんですね。今までがバビロンという国のそこで仕えていたところが、そのバビロンが滅びてしまってメディアとペルシャというこのメドペルシャというですね一つまたこの国にとって変わっていくわけですね。で普通私たち考えるのは、国が変わったらそこに仕えていた人たちというのも殺されるのかなっていうふうにこう思ったりもするんですけど、でもダニエルはそのまま、このメドペルシャにおいても高い地位についているわけですね。でそれほどに優秀な人だったということがわかります、ね、それでこの優秀な人がですね、どういうふうにこう用いられていったかというのをちょっとそこから見ていきたいと思うんですよ。で実はですねこの歌詞を読んでいきますと、この時の王様はダニエルをなんとか救い出そうとしていくんですね。でそれほど王様に認められているということなんですよ、このダニエルという人は。で王様がですね何とかしてダニエルを助け出そうとするくらいに、ダニエルは王様から認められ、またこう王様の信用をちゃんと得ている人だということがわかります。でダニエルという人を見ますと、3節見ますと、3節にですね、さてこのダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思ったってことがあります。誰よりも際立って秀でていた人であります。そして彼のうちに優れた霊、つまりご精霊が宿っていた、神様の霊が宿っていた人であります。でですね、この王様は2節でダニエルを含む3人の大臣を置いたんですね。王様の次にこの3人の大臣を置きます。でも3節においては、彼を任命して全国を治めさせようと思った。つまり彼によって全国を治めさせるまでに、こう彼は非常に高い地位についていったということであります。それほどに用いられた人、国で用いられた人だったわけですね。そしてまた王様も彼のことをすごく信用しているし、彼に信頼しているし、彼のことがですね、まあとても好きだったんでしょうね。で、なぜ王様にそれほどまでに信頼されていたかっていうことだと思います。で、当時の王様っていうのは、当時のですね、指導者たちっていうのは、特にですね、ユダヤが滅びる前の指導者たちっていうのは、非常にひどかったみたいです。自分たちのことしか考えていないという人たちが多かったんですね。で、例えばですね、申命記にこういう言葉があります。申命記にですね、あなたには家に大小異なるマスがあってはならないっていう言葉があります。あなたのこの家にですね、大小異なるマスがあってはならないという命令が申命記にあるんですね。つまりマスというのはいろんなものを測る量で、測るものであります。そこに大小というのは、これは10リットル用、これは5リットル用という意味ではなくて、例えば10リットルを測るマスというのが大小2つあるということです。小さいマスだったらば、その10リットルを測るときに少ししか10リットルまで測らないわけですね、入らないわけですね。でもこれが10リットルだって言ったら、その分もらう人は損をするわけです。10リットルくださいと言ってそのお金を渡しても、小さいマスでその人が測って これが10リットルだと言ったら少ししかもらえないわけですよね。そういうふうに申命記ははっきりとマスとかそういうところで、ちゃんとしたことをしなさいと言ってるわけですよ。ところがですね、旧約聖書の御箇所というところにはまだ悪しき者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないかということが出てきます。これ御箇所の6章10節ですけど、御箇所にまだ悪しき者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか、だからそういうふうにマス目不足のマスがあるわけです。これが10リットルですよと言いながら8リットルしか測れないマスがあって、これが10リットルだと言って売っていくということは、売る方が少ししか渡さないので儲かっていくわけですね。だからそこに、不正の財宝という言葉があるんですよ。そうやって得た財宝があったということです。それでダニエルの立場にいたらこれができるということなんですよ。ダニエルのように高い地位にいる人は不正に商売しようと思ったら、不正なことをやろうと思えばいくらでもやれたということです。ところが彼は聖書には書いてませんけども、多分真面目に働いていたんだと思います。そういう不正というものを全くしなかったということだと思います。で、聖書の中にも高い地位について、例えばヨセフなんかがそうですけども、真面目に働いていく人たちというのがいます。でもそれでもこう、ね、牢屋に入れられたりはしますけれども、でもそこで真面目に仕事をしていくことによって、でも神様の助けによってついには大臣の位にまで行く人というのがいます。でもその立場において何でもできる立場の人がいるわけですよ。で、ダニエルも国を治めるほどの人ですから、それほどの高い地位にいたので何でもやれる立場にいたわけです。ところが彼はそういうことをせずに真面目に働いたんだと思います。自分のことしか考えない人は多いですけども、ダニエルの場合は民のことを考えた政治をやっていったんだと思います。民のことを考え、民がどうすれば幸せになるかということを考えていった人だというふうに思います。で、聖書には仕事をするということがどういうことかということが書かれています。例えばエペソの6章を開けていただきますと、エペソの6章5節から、ここは奴隷たちよっていう言葉で始まっていきますけども、仕事のことですね。エペソの6章の5節から8節、奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさい。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。ここに特に7節に、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさいという言葉があるわけですね。まさにこのダニエルが、彼が人仕事をしようとするとき、その国を治めようとすると、さっきもども言いましたように何でもすることができたわけですよ。立場的に何でもすることができた。立場的に嘘をついてもいいし、不正を行っても誰も文句言わない、そのような立場にあったわけですね。でも神様を信じる者にとってこの仕事をするということは、人にではなく神様に使えるように、主に使えるように働きなさいという言葉があります。そこには不正なんて神様とって絶対許さないわけですよ。だから ダニエルは神様に仕えるように自分に与えられた仕事をしていった。そうすると神様は何を望んでおられるだろうか。人々を特に治める立場として神様はこの民をどのように導くだろうか、どのようになってほしいだろうか、そういうことを考えながら民のことを思った仕事をしていったと思われます。だから王様はダニエルをすごく信頼できたわけです。だからダニエルは彼の仕事ぶりというものを見てたときに、3人の大臣が立たされていくわけですよね。そのうちの1人がダニエルです。でも2人と比べたときに、ダニエルだったらこの国を治めるのに適切な人だっていうことを王様は見て取ったわけですね。で、この人こそ国を、メディアとペルシャという国はかなり広大な土地がありますね。でペルシャと言いますと、その後来週から、エステル記に行こうと思ってますけども、その時代がですね、広大な領土を持った国なんですね。でその国を治めるのに、人間的に治めていったら絶対どこかで不平不満が起こってくるわけです。でもダニエルの全国を治めようとしたその思いっていうのは、多分神様の知恵によってこう治めようとしていった、そこに大きな祝福があったんだと思います。そこに王様の信頼があって、ダニエルがライオンの穴に投げ込まれるって言った時に、そのダニエルを必死になって何とかして助けたいと言って行く王様の姿があるわけですね。王様を、国の王様をそこまで動かす魅力って言いますかね、その王様がもう必死になって助けようとしていくという、そこまでなるダニエルという人がどれだけ王様に愛されていたか、王様に信頼されていたか、でもそれは反対に言うと民にも信頼されていたかということがわかるわけですね。だからダニエルが、国が変わっても彼は主の霊を宿す者として、そして主が言われるように、神様に仕えるように、神様に仕えながらその思いを持ってまた仕事をしていたということがわかります。だから私たちもそうなんですけども、仕事するということは、働くということは、人にではなく神様に仕えるようにしていくということが大切だということですね。じゃあそうやっていけば全てがうまくいくかというのが、そうならないというのが今日のダニエル書です。もう一回戻りますけれども、そのダニエル書の6章で、普通王様に気に入られて真面目に仕事をやっていく、特に国の政治において、こう民のために一生懸命働いていくときに敵が出てくるんですね。神様に従って神様のために働こうとするときに邪魔するものが出てきます。邪魔するものが出てきます。でここにですね、6章の、4節で大臣や大衆たちが出てきます。同じ大臣や大衆たちです。ですからダニエルに不平不満を持っていたのは民ではないんです。王様でもないんです。彼と大体同じか、ダニエルよりも出世がこう遅れている、ダニエルに先を越された人たちです。大臣や大使たちですね。なぜ彼らはダニエルのことをそれなりに怒ったのか、嫌がったのか、彼らのですね、言った言葉の中に13節に、この人たちがダニエルについて言った言葉の中に13節に、そこで彼らは王に告げた、王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはという言葉が出てくるんですね。ここにユダからの捕虜の一人ダニエルは、大臣のダニエルは、国を治めているダニエルはではないんですよ。ユダからの捕虜の一人のダニエルはなんですよ。ここに彼らのこの妬み、 というものがすごく出ています。あのダニエル様がとかですね、あの大臣のダニエルがじゃないんですよね。ユダの捕虜からの一人ダニエルって言ってるんです。私たちは人を見るときに、同じように私たちと同じようなものとしてこう言うときに、その人をこうどう見るかっていうのはここに本当によく出てると思うんですよ。捕虜の一人、ユダからの捕虜の一人ってことは、あいつはこのペルシャにいるけれどもユダから連れてこられた捕虜ですよっていう、非常に軽蔑した言い方をしていくんですね。この私たちも人を見るときに何かこの人嫌だなと思ったら、軽蔑した言い方、非常に下に見る言い方っていうのをするときありますよね。だからこの人たちがユダから連れてこられた捕虜の一人が私たちよりも上になっている、そのことがすごい気に入らなかったのかもしれません。またはもしかしたらこの人たちは不正を働いていたのかもしれません。不正を働いていたから、不正をしないダニエルを見たときに煙たがったのかもしれません。わかりませんが、彼らはダニエルに反発をします。で、なんとか訴えたいと思ったわけですよね。現代の社会におくと、もうよくいろんな人がこうゴシップで出てきますよね。あの人はこんなことしてた、あの人はこんなことしてた、で写真がこうだとか、いろんなものを見せられて、彼はこんな悪いことしてるんだっていう悪いところをこう探されますよね。で、彼らもダニエルの悪いところを見つけようとしたわけです。訴えるためにはこの人はこんな悪い人間だっていうことが一番ですから、この人はこんな悪いことしてます、こんなことしてますよっていうことが見つけるのが一番攻撃する方法ですよね。ところがですね、4節見ますと、国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。こういう人ってのは素晴らしい人なんでしょうね。皆さんどうでしょうかね。一日誰かがあなたのことをずっと見張ってますって言ったら、悪いところがいっぱいいっぱい見つかってしまうっていうのは絶対ありますよね。またあんなこと言ってる、またあんなことしてるっていうようなことは私たちにはいろいろあると思います。ところがダニエルを訴えようとした時に一つも口実が見つからないんですよ。一つも口実がないんですよ。国政においてってことは彼の仕事においてってことですね。彼の仕事上、彼には何の欠点も見つからない。つまり彼はさっきもあったように神様の霊にが宿って人に使えるようではなく神様に使えるように、そのように真面目に仕事をしていたときに何の欠点も見つけられなかった。何の口実もないんですね。彼はどうなんだ、あの時はどう言ってたんだ、彼はあの時何をしたんだ、あ、全部素晴らしかったわけですよ。欠点もないということは、彼のやった仕事っていうのはちゃんとしている、そして民をこう困らせるようなことは何もしてないんです。民のためしかしてないんですね。で困ってしまったわけです。で最後についに彼らが行き着いたところのは五節の最後にあります。彼の神の律法のことで見つけるしかないっていうことです。妬みっていうのは本当に怖いものです。彼らがダニエルを妬んで、結局ダニエルをどうしたかったかというと殺したかったということです。妬みの罪っていうのは非常に怖いものです。私たちが本当に気をつけなければいけない罪の一つは妬みです。妬みです。すいません、これ怒らないで聞いてくださいね。この前ちょっと何かで見たものに書いてやったもので、私が言ったんではないことを先に言っておきますけど、富山人ってどんな人ですかっていう のがあったんですよ。富山人ってどんな人なんだっていうのがあったんですよね。で、あの言葉ではとても便利な言葉があるっていうんですよ。なんなんそれはなんっていう言葉っていうのは非常に便利だっていうのがあって、でそれもう一つがですね、富山人は何だろう、上に立ちたがるが前には出たがらないわかります。すぐに上に立ちたがるんだと、でも前に出て何かをしたがらないというのが富山人だという、すみません私が言ったんではないですよ、というようなことがあったんですね。なんかあ、そう私分かりませんけれども、面白いなと思って聞いておりました。で、上に立ちたがるっていうことはやっぱり人は上に立ちたいものなんですよね。やはり私たちはこう地位的にはまだ上に立てなくても、でも心の中で私はあの人より上だっていう思いっていうのがすごくあると思うんです。私の方はこの人よりも上だ、妬みっていう心はそういうところから生まれてきますよね。で、聖書を読んでいきますと、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です、っていう言葉があります。だからここの人たちがなぜダニエルをそこまで妬まないといけなかったか、その妬みによってなぜダニエルを殺そうとまでしたかっていうと、妬む心っていうのは、これ画家賞の言葉なんですけどね、黄泉のように激しく、その炎は火の炎、凄まじい炎って言ってるんです。人を妬む心っていうのは凄まじい炎なんです。凄まじい炎としてこの人を妬む心っていうのがあるんだと聖書は言ってます。そしてイエス様が殺されたのも、ピラトはですね、彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであるということがあります。妬みっていうのはイエス様さえ殺そうとしていくっていうことです。で、ロマ書にもですね、夜は深まり昼は近づいてきました、ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、混乱、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。この中に遊興や泥酔、淫乱や公職、争いと同じ中に妬みというのがあります。で、コリントの手紙には、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。妬みや争いがあるっていうのはただの人なんだと、イエス様を信じていながら信じていない人のような歩みをしているということを言っています。妬みっていうのはそれほどに本当に大変なものなんだ、人をこの人殺しまで行かせる、そういうものなんだということを聖書は言っています。それで上に立つ者に対してですね、聖書は人は皆上に立つ権威に従うべきです、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです、したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです、逆らう者は自分の身に裁きを招きます、という言葉があります。上に立つ権威のものっていうのは神様が立てたものだという聖書は言っています。ですから上に立つもの、それは神様がその人をそのように立てたのだという、聖書は言ってるわけですね。ということは私たちは上の人を妬むこと自体が罪なんだということがわかります。上に立つ人を私たちはこの人はこうだ、あの人はどうだと言ってしまいますが、でも神様がそう定めたということに対してそのように私たちは従うということが大切なんですね。そうじゃないとそこから妬みが起きてきます。あの人がなんでこんなところにこんな地位にいるんだ、あの人がなんでこんなところにいるんだ、そのために私は苦しいじゃないかっていう妬みっていうのは、その立てられた地位に対する、ひがみといいますかね、それに対して反抗していくものであります。でも本当に聖書に従っていくならば、神様がその人をそのように立てたんだっていうならば、私たちはそこに従っていくんだという思いがあるんだと思います。 ですからこの人たち、ダニエルを殺そうとした人、殺そうとした人たちっていうのは、ダニエルに対する非常に大きな、もう炎のように燃え立つ怒りという、そういう妬みによって、なんとか殺したいと思ったわけですね。で、その心っていうのは、彼に欠点が見つからなかったわけです。国政において、彼の仕事上のことにおいては、何の欠点も見つからない。だったならば、彼の持っている信仰によって彼を何とかしようじゃないかということで、彼は一体何をやっているんだって言ったら、毎日祈ってるわけです。毎日日に3度祈ってるわけですね。それで彼らは知恵を持って王様に、7節の途中から、今から30日間王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると制定しましょうと言ったわけですね。これから30日間いかなる神にでも人にでも祈ってはならないということを決めましょうと言ったわけです。で、王様は、じゃあ分かった、そうしよう、何も考えずにそうしたわけですね。そうすると彼らは、ダニエルは毎日何をしているかは知っているわけです。それでその命令が出されてからダニエルを見に行ったわけです。だからダニエルの方もですね、10節見ますと、ダニエルはその文書に署名されたことを知ってなんですね。もうダニエルは30日間王様以外の神、人に祈ってはならないということを知りながら、彼は家に帰っていつもと同じように祈ったんですね。神様に祈ったわけです。神様に祈ったら自分は殺されるってことが分かってたわけです。それも全部この人たちの陰謀だってことも分かってたわけです。だからやめたんではないんですね。でも祈ったんですね。陰謀だってことが分かっても彼は祈っているんです。彼は人の決めたことよりも神様に祈るということを優先したわけです。彼の信仰っていうのは、ダメだダメだって言われてやめるっていうものではなかったんですね。昭和が終わって平成になるときに、昭和天皇が亡くなったときに、なんですかね、歌とか踊りとかそういうのをやめましょう、そういうのはやめましょうっていうなんか出たんですね。で、日曜日になったときにやっぱり教会の人が言ったんですね。ああいうふうなことが言われてますけども、賛美していいんでしょうかっていうのが言われたんですね。で、いや大丈夫です、賛美するのは神様に対してのもので、世の中の歌とかそういうものとは全く違います、これは礼拝の一部ですから賛美しましょうと言ってこう賛美しました。でもやはりこう世間って、世の中の人からすると天皇が亡くなったのに歌を歌っているというふうに見られるんじゃないかっていう、やっぱ恐れを持つってことは分かるんですね。でもやはり私たちの信仰っていうのは人を恐れるのではなくて、やはり神様を礼拝するっていうことを大切にして、これは神様へのものですからということで、私たちは賛美しました。神様に対する恐れ、人を恐れるか神を恐れるかっていうことです。で、ダニエルは神様を恐れたわけです。そして彼は自分が捕まって獅子の穴に投げ込まれるというのを知りながら、彼はいつものように祈っていくわけです。特別にこうだからやめるんではなくて、彼は祈るわけです。神様への祈りを優先するわけです。それで彼はそのまま獅子の穴に投げ込まれます。で、この時ですね、王様はですね、もう眠れなかったんですね。で、王様は16節で、お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにって言ってます。ダニエルの信仰を王様はちゃんと見てるわけです。ダニエルという人が仕事がどんなに素晴らしくできる人か、国を治めるにあたって人をエコひいきせず、 この自分のことを優先するのではなくて、民のことを本当に考えた政治をしてくれているということを知っているわけですね。それと同時にダニエルの信仰も知ってたわけです。ダニエルがどういう神様を信じていたかということもちゃんと知ってたわけです。だからこそここで王様はダニエルに対して、お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにということです。私たちはこのダニエルの姿から、私たちの信仰というものを本当に人々に示すということの大切さっていうのをやはり見ることができると思います。私たちは隠れクリスチャンになっちゃいけないんですよね。私たちはクリスチャンです。私は聖書の神様を信じてます。私は誠の神様を信じてますということを、いろんなことを通してやはり証ししていくということが大切なんだと思います。どんなことを言われようと、それによってどんな迫害を受けようと、私たちは主に仕えているクリスチャンです。ということを証ししていくということが大切なんだと思います。高槻にいた時に一つのちょっと劇をしたんですけども、その劇っていうのがですね、高槻の教会の人が働いていた病院があるんですね。でその病院に行った時に、一人のおばあちゃんが入院してたんです。でそのおばあちゃんとこの教会の人が話をした時に、私たちは高槻のあそこにいる教会に行ってるんですよって話をしたら、そのおばあちゃんが、私も昔は教会に行ってたって言うんですね。で昔は教会に行ってて、本当に宣教師になりたいくらいの思いを持ってた人らしいんです。ところがその嫁いだ先が全くキリスト、もうかなりの昔の話ですけども、キリスト教に対してもう本当に反対していて、その人が持っていた聖書をですね、そこの姑さんが取り上げて、かまどの中に入れて聖書をですね、燃やしてしまったというくらいに激しかったみたいです。でそれ以来その人はもう教会に行けなくなって、でずっと立ってたんですね。でもそこでやはり自分はクリスチャンですってことをやっぱ証ししていた。でもそこに大きなやっぱ迫害があったんですね。でもそういう人をとですね、神様はやはり見捨てなかったんですよね。でその人がそこから本当召される何ヶ月か前くらいぐらいに、そこでその教会の人と会ったんですよ。それで、クリスマスにいつもその病院にキャロリングに行ってたんですけども、多分そこで賛美してるんですね。そしたらその人は本当に最後に神様の賛美を聞きながら召されていったということがあったんですね。ですから神様は本当に主に従おうとする人に最後までやっぱり見捨てられない。でここでもうダニエルは獅子の穴に投げ込まれるわけですけれども、王様が一日も眠れずに日が明けた時にも急いでその穴に行って、20節にですね、その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたかというわけですね。この証っていうものはすごいのは、王様がダニエルに生ける神のしもべダニエルよと言ってるわけです。で普通考えたらですよ、普通考えたら、お前の神はライオンの穴から投げ込まれるのを、投げ込むのをやめさせてくれなかったのか、つまりそこにこの大きな試練に合わないようにしてくれないのかっていうふうに言われても仕方ないわけですよ。ライオンの穴に投げ込まれたってことはもう最後なんですよね。彼はそこでもう死んでしまう、神様はそれを守ってくれなかったのかっていうふうに思うわけです。でもこの王様はそうではなくて、ダニエルは助かってるんじゃないかっていう希望を持ってるわけですね。そして生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができた。この神様っていうのは、ダニエルの信じてる神様は、たとえ穴の中に投げ込まれても、そこでも救うことのできる力のある神ではないのかっていうことを王様は分かってるわけですね。それは本当にダニエルの日々の生活、真面目な仕事の 仕事をして、そしてまた神様に仕えている姿っていうのをこの王様が見ているときに、このダニエルの神は獅子の穴に投げ込まれようとも彼を助ける力があるのではないかっていうことを思ってるわけですよ。それを思ってないと朝早くには行かないはずです。もう死んでるんだからとしか思わないはずです。でももしかして彼は神はこのダニエルの仕える神は彼を助けるんではないかっていう大きな希望を持たせるほどのダニエルの証なんですよ。ダニエルの信仰っていうものは神様を信じてない者にまで希望を持たせる信仰だったわけですよね。ダニエルは22節で、私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。ここにですね、御使いが送られるわけですね。神様は助けを与えてくれるんです。神様はこの獅子の穴に投げ込まれるという大きな試練を与えるんですけれども、同時に助けるものも備えてくださる。パウロがコリントの教会行った時、彼も非常な厳しい思いで行ってきます。弱くかつ恐れをののきながら行きます。でも神様はそこに、一組の夫婦を用意しますよね。で、一組の夫婦を用意されてパウロを助けます。神様はいろんなところにパウロを助ける人たちを用意しておられました。同じように神様は私たちにも試練にあった時にそれを助ける人、その試練をなくすということよりも試練の中において私を助けてくれる人を主は備えてくださる。試練が全てなくなるのが本当の神様の愛ではなくて、神様の愛というのは試練の中においても私たちを助けるものを与えてくださる。試練の中にも固く立つことができる信仰を与えてくださる。そしてそこに助ける人をやっぱり備えてください。助ける人っていうのは共に祈ってくれる人、共にその苦しみを分かってくれる人、そして共にそれに向かってくれる人、そういう人を用意されているんだと思うんです。ですからダニエルの信仰っていうのは三章のシャデラク、メシャク、アベデネコと同じですよね。たとえそうでなくても私は絶対に金の像を拝みませんという。ほんでこの三章とこの六章におけるダニエルと三人の友人の姿っていうのは神様に本当に真正面に向かっている姿です。そしてその神様に必死になって信仰を守り続ける人を神様も助けてくださるということですね。で、助けられたことによってダニエルは22節で、神の前にも私が潔白であることが認められたんです。そして王よ、あなたに対しても私は何にも悪いことはしていません。助けられたということは私は何もしていないから神様は私を助けてくださったんですということを証明したということでもありました。で、王様はダニエルをそのようにダニエルに陰謀を図った人たちを反対に獅子の穴に投げてしまいます。そして最後にこの王様がですね、最後にこの25節から言った言葉の中に、26節で、私はここに命じる、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に古いおののけって言うんですね。これは偉大な存在に対する畏敬の念を持てということです。そして26節に、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続くと言っておられます。で、この言葉っていうのはですね、この王様はですね、メドペルシャの 王様なんですけども、その前にバビロンを滅ぼした王様なんですね。バビロンを滅ぼして今自分の国があるわけです。ということはですね、人間の作った国っていうのはもういずれいろいろとですね、次に誰かが起こってその国を滅ぼし王になる、またその国を滅ぼされるという、こう変わるんですよね。ところが神の国は変わることはないんだ、永遠に立つんだということを言ってるわけです。人間の作った国なんて、アッシリアがあってバビロンがあってペルシャがあってギリシャがあってローマがあってというふうに変わっていきます。どんどんどんどん変わっていきます。人間の国っていうのはもう本当にそうやって変わりやすいものなんです。でも神の国は永遠にあるんです。滅びることがないんです。いつまでも続くんだと、この王様が証ししているわけです。神様の国というのは人の国とは全然違うんだということを王様が分かったわけですね。そのように証しをしています。ですから今日のこのダニエル書の6章において、ダニエルは際立って高いそういう能力もあったかもしれませんが、でも彼には神様の霊が宿ってたわけです。でその聖霊に満たされて、聖霊が宿り、そしてまたこの際立ったその能力があったときに、彼はその仕事ぶりっていうのが人ではなく神様に仕えるような働きをしたんですね。そのために王様からも認められる人になりました。でもそこに必ず攻撃が来ます。私たちもイエス様に従って信仰生活を歩もうとしていくときに、そこに何らかの攻撃が来ます。ペテロが水の上を歩いたときに、順調にペテロはイエス様に向かって水の上を歩けてたんですよ。ところが風が来た時に、その風を見て怖くなってきますよね。信仰生活というのはこうずっと順調に行ったとしても、突然の何かが来るわけです。でもそれを見た時に私たちは溺れそうになっていきます。でもダニエルはそれを見なかったんですね。その命令が出た時に、その命令を見るんではなくて、彼は常に神様を見てたわけです。それで日に3度同じように祈ったわけですね。その結果獅子の穴に投げ入れられても神様は彼を守りました。それは大きな証となっていきました。私たちは本当に神様の前に忠実に歩むということが大切です。でもそれは仕事においても、日々の生活の中においても、主の前に真面目に働くということ、仕事っていうのは人にではなく神に仕えるように働くということが大切なんだと思います。その証っていうのは主は用いられます。本当に主は用いられます。いろんな問題があっても、私たちが本当に主に祈っていくとき、その証を主は用いてくださる。だから私はこのダニエル書っていうのは、ダニエルが連れて行かれてこういうことしましたよというよりも、そのペルシャという国、バビロンという国、ペルシャという国に主を証しするものとして神様が使わされた人なんだということが言えると思います。私たちも本当にそういう意味でこのダニエルを見ながら、私たち自身の信仰というものもどういうものなのかということを本当によく祈って考えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。ダニエルはユダの捕虜の一人と言われていました。しかし彼はそれでも自分に与えられた力と、また自分のうちに宿る神様の聖霊の力によって、彼はその仕事を真面目に、また人にではなく神に仕えるように行っていました。しかしそのために彼は攻撃され、獅子の穴に投げ込まれます。しかし神様はその試練の中においても助ける御使いを送ってくださいました。神様、私たちも主に従っていこうとするとき、必ず風は吹きます。必ずいろいろな邪魔が入ってくるときがあります。しかし主は必ずそこに助けを与えてくださいます。どうか私たちは試練の中にあっても固く立てる信仰、試練の中にあっても主を信じ続ける、従い続ける信仰を、どうぞ主が導いてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。